最近ペーパードライバー講習を受けました、
はい、おお、運転てか免許は持ってたんですね。
免許はね持ってたんですよ。ゴールドの傷一つない、
はい、運転したっていうエピソードを一回も聞いたことがないので、うん、
いや最後に運転したのは多分ね8年前とかそれぐらいのレベルですね。
へえ。
なんか広島にいた時の。
はいはいはい、
うん、
まあ、広島だとねちょっとあった方が
そうですね、
いいって感じはありますよね。
多分学生だった時に、うんうん、なんか親の車で移動するのに使ったとか、なんかそういうレベルですね。
なるほど、
うん、
まあ家の近くは結構車社会って感じですかね。
まあもう完全にそうですね、
うん、
車ないと多分スーパーに買い物も行けないぐらいの感じだったんで学生の時にちょっと移動する時に乗って、多分それでもね、はいはい、10回ぐらいしか運転したことないんですよね。
あ、累計で。もったいないな。
免許だけ取って、免許だけは取っとこうみたいな感じで取って。
うん、1運転あたり2万円とかになって
ます。それぐらい。タクシー乗れよって話です。
すごい。それが最近また必要になってきた。
最近、ちょっとペーパードライバー講習をね、ちゃんとね、予約して受けましたよ。
へえ、それ1回受けたって感じなんですか？
そうですね。1回3時間、1万6000円ぐらいだったかな。
はいはいはい、
それぐらい。もう一回ちょっと受けようかなと思ってて。
ああ、まあ高速とかね、ちょっといろんなパターンでやった方がいいです。
うん、結構東京の車通りが多いところとかをちゃんと運転できるようになりたいなと思って。うん、
いやー、立派ですね。
立派でしょう。
立派、大人って感じがします。
大人でしょう。
はい、いいな。
めちゃめちゃ普通のこと言うと、
はい、
子供乗せて、
はい、
ちょっと遠めの公園とかに連れて行きたいなと思って。
いや、いいですね。ちょっとうちの子も、お願いします。
あ、わかりました。任せてください。ね、すごい都合がいいことに、
はい、
これがもはや、講習受けた理由ぐらいなんですけど、
はい、
うちのマンションの駐車場に、カーシェアの車があるんですよ。
おお。
そのマンションの駐車場を、その、車置き場とする形のカーシェアリングのやつが、なんか、普通の駐車場に混じって2台だけあって、
へえ、
それが大体常に置いてあるから、
あ、じゃあもう自分の車みたいなもん。
そう、もはや、うん、僕が所有してるぐらいの
うわもんなんですよ。いいですね。
それが1時間800円ぐらいで借りれるんで、
はいはいはい、
これいけんなと思って。
確かに。
で、なんかまあこれからなんか例えば赤ちゃんがね、5ヶ月の赤ちゃんがいるんですけど、
はい、
子供を病院に連れて行くときにまあベビーカー乗せていけばいいんですけど、
うん、
ちょっと雨が降ってたりとかすると
まあ、だるいなってなりますよね。
だるいなっていうのもあるし、まあ、そういうちょこちょことした移動で、今まで電車と自転車でなんとかなってたものが、なんともならなくなってきたというところがあり。
なるほど。
これはもう、車だなと。諦めました。
まあ、諦めたっていう、そんな、後ろ向きじゃなくてもいいんですけど。
まあ、そうですけど。まあ、でも、東京8年ぐらい暮らしてて、
はい。
今まで車を、乗ろうって思ったことなかったんで。
ああ、まあ、あんまないですよね。
うん、まず、東京の道が怖すぎるっていうのもあり、うんうん、俺にはもう無理だと思ってやめてたんですけど、
うん、
でもまあ、多分あったらあったで相当いいんだろうなっていう感じになってきましたね。
はいはいはい、そっか。いや、いいな。じゃあ。
まあ、別に所有する必要ないですからね、車を。
まあ、確かに。
買ったらなんか駐車場代とか、自動車税とか、
うん、
車検とかいっぱいお金かかっちゃうんで。
そうですね。まあ、それ考えたらタクシー毎回乗った方がいいじゃんって。
そうそうそう。それもね。
ってたけど、まあ、カーシェアとかね、そういうのが気軽にできるんだったら話は別ですね。
う
ん、
そうですね。もう、1週間、2週間に1回ちょっと乗るかなぐらいのレベルであれば、
うん、
もう全然カーシェアでいいんじゃないかなと思って。
まあ、確かに増えてるというか、車を運転する人でも持ってない人が周りでも多いかなって感じしますね。
いや、特に東京はそうですね。
そうですよね。なんか自分の車のように、その距離感だったら、
うんうん、
なんか、下手したら、車を買って駐車場借りようとしたら、
うん、
こう、すぐ近くに借りれなくて、雨の日だったら傘で移動して、こう、2、3分のところにようやく駐車場があるとか、そういうのってあるじゃないですか。
ありますね。
それすらない。もう。
いや、いいな。
いいですね。
それはいい。
はあ。
いやっていうね、ちょっと、初対じみた話からスタートしますけど。はい、ね、前はね、三角関数とか言って、
はい、
かっこいい話になってましたけど。
い いや、でも運転の方が役に立ちますから。
三角関数より。
うん、多分、ね。
じゃあちょっと三角関数の時間をなくして、
はい。
あの、車の免許を取らせる教育をした方がいいのではないかっていう。
うん、案外そうかもしれない。まあ、両方できればいいんですけど。
じゃあ今日はね、初代じみた話をしましょう。
はい。
それでは参ります。今週の
イメージキャスト。
6月18日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人では物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなライオンのトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
で、講習って、
はい、
でいきなり戻していいですかね。
いきなり戻していいですよ。まだペーパードライバー講習の話いっぱいしたいんで、はい。
具体的にどんなことをするんですか？
あのね、まあ、その、乗る人のレベルに応じてっていう感じなんですけど、
はい。
まあ、僕とかはもう8年とか運転しなかったんで、まず、基本から言ってみましょうって感じで、うん、あの、ミラー操作できますかとか、そういうレベルから、
ああ。
窓の開き方わかりますかとか、
はいはいはい、
うん。それはもうね、講習の、その、やってくれる会社のサイトに、PDF が10個ぐらいあって、
は
い、
おー、10個。
車の運転のコツみたいな。
ははは。
これを、僕は事前に
予習してたんですね。
2周してるんで。
すごい。10個を2回読んだんですね。
そうです。
すごいじゃないですか。
でも僕はもう完璧ですよ。車の操作に関しては。
へぇ。
あの、いろんなボタンの。
いやー、なんか、ワイパーとか、
うん。
車によって微妙に違うことがあるから、
ああ、そうです
ね。わかんないですよね。
うん。そういうとこはね、まあちょっと確認しながら進めて、
うん。
で、なんかこう、曲がるときのコツだったりとか、
ははは
これもなんかね、結構この自動車教習所、まあ記憶がおぼろげだからかもしれないですけど、教習所でやって教わった時より割とこう丁寧かつこう明確に教えてくれたんで、うん、それ良かったですね。
いいですね。
うん。
実際外を走ったみたいなこと
ですね。あ、そうですね。うん。そうと、なんかもう同じルート、車通りが少なくて、ちょっとあの細めの道をこうぐるぐる回ったりとかしながら、
うーん、
ここもう一回もう一周してみましょうみたいな感じで、
はいはいはい、
何度もこう右折左折を繰り返してやって、
うん、
あ、今ちょっとあの、なんだろう、大回りになりすぎましたねとか、
あ、
うん、あ、今ちょっとハンドル切るタイミング遅かったですねとか、
はいはいはい、
まあ、そういうフィードバックを受けながら、
へえ、
10回ぐらいやるっていうですね。
なんか、それ常に言ってくれる車があったらいいのにな。
あ、ほんとそうですね。あの、音ゲーみたいな感じで、グッ、グレイト、グレイトみたいな。パーフェクトみたいなのが。
そしたらね、みんなこう、ずっと、マナーのいい運転できそうなの、うん、
それいいんじゃないですか。自動運転はちょっと難しいけど、
うん、
アシストで、なんていうか、
こう。グレイトとか言ってくれる。
グレイトとか。
いいな。
曲がるたびにね。
はいはいはい。
ピロリーみたいな感じで、センテみたいな感じで、加算されていって、うん、で到着した時にリザルト画面が出てくるっていう。
あ、いいね。
なんかカラオケのあれみたいな感じで、もう普通になんかいけそうな気がしますね、今の技術を持ってすれば。
うん、そうですね。で、そうするとなんか自動運転だとどのように良くなるかってエビデンスも出せそうな気がするな。
いや、なんかこういうフィードバックはいいなと思いました。普通にこう運転しててもこう曲がり方とか何も言ってくれないじゃないですか、誰も。その良かった悪かったとか、今のは80点とか言わないから。はいはいはいはい、こういうのをなんか、こう、フィードバック受けながら、運転を身につけられるっていうのはいいなと思いました
よ。いいですね。
うん、
なんか、そういう、なんかどんどん話しつっちゃうけど、なんか、そういうサービス作れないかな。
はい、
例えば、あの、広角のレンズをつけて、
はいはいはい、
ビデオチャットしながら、運転を見てあげますっていうサービスで、
はいはい、
で、それで広角レンズで見ながら、ちょっと早いですね、遅いですね、とか、あの、ここはこうで、こうした方がいいですよっていうのを、1時間こう、リアルタイムに助言し続けてくれる、ビデオチャット。で、それで1時間2、3000円で、で、やる方も家でこう、運転してる動画を見ながら、口出すだけでいいから、そんなに、
確かに。
大変、技術はいるかもしれないけど、
うん、
できそうな感じはしますけどね。
そうかもしれないですね。それ良さそうだな。
いいですよね。英語の、何、講座受けるような感覚で。
うん。オンライン講座みたいなね。
うん。
今だと、外での通信の速度も速くなってきてるんで。
うん。できそうですよね。
5G 回線になって。だいぶね、うん、できる余地が生まれてきたかなって感じしますね。あとなんか、結構その、講師の人もなんかこう iPad 持ち込んできてて。
ああ。
で、なんかこう、結構資料とか見せてくれながら、運転してるんで。まあ僕はもうその資料全部2周してるんで。
余裕でした
ね。見慣れたもんなんですけど。
なるほど。いや、でもいいですね。
うん。いや
じゃあもうバッチリですかね。
バッチリとは言い難いものの、
うん。
その、結構まあ普通の道ならいけんなっていう感じはしますね。
お
ただなんか、その、やっぱりちょっと遠くに行こうとすると、
はいはい。
東京だと、まあ、いわゆるこう、環七みたいな。
はいはい。
ちょっと車通りが多くて、何車線みたいな多いやつも通っていかないといけないんで、そこはもうちょっと、もう一回やっておきたいなっていう感じです
ね。ああ。やっぱ東京は怖いですよね。
東京ちょっとね、まだ自信ないですね。
あと高速道路とか？
そうですね。高速道路はね、もう怖すぎる。東京の高速道路は怖すぎるんで。
まあ、複雑だし。
ちょっとね、一回、
うん、
あの、お待ちいただきたいって感じですね。
ははまあ、高速の方が安全という説もあるけど、まあ、事故った時のリスクはでかいですよね。
そうですよね。
じゃあちょっと、慣れてきたら乗せてください。
わかりました。僕に命を預けてください。
やった
あの、チャイルドシートとか持ってればね。
そうですね。
お子さんも乗せれますしね。
じゃあチャイルドシートだけ買って、いろんな人に帰省するっていう、うん。
ああ、それいい
です、ね。スタイルでいこうかな。うん、
チャイルドシート
もいいのかな。
家にあれば。
そうですね。なんか、ルール的なやつとか、結構複雑ですよね。
うんうん、
なんか駐車のルールとかも、なんか、路中っぽい感じのパーキングがあったりとか、
はいはいはい。
ここは止めちゃダメとか。で、それ、タクシーとか割とこう、破って止めてるから。
そう、結構みんな無視してんだなっていうのは。
本当のルールは何なのかよくわからなかった
んですよ。いや、そうなんですよ。うん、真のルールは、
うん、
止まれは本当に止まらなきゃいけないのか、いや、止まんなきゃいけないんだけど、
うん。
あの、なんならそのペーパードライバー講習の、その人も、
はい、
じゃちょっとこっち移動しますね、みたいな感じで、さっき最初運転してくれるんですけど、
はい、
その時止まってなかったんですよね。
あれおかしいですね。
いや、あの、一応ちゃんと再徐行ぐらいにはしてたけど、
はいはいはいはい、はい。
止まってはなかったよな、みたいな。
なるほど。
とか思ったりとかして、
うん。
まあそこかなり、こう、なんていうか、人間的な、
はいはい。
処理というか、
判断っていうか、
判断というか、あるんだなっていう、
ね。確認してから出ましょうっていう時に、狭い道から歩道が見えない時に、出ないと確認できないけど、確認してから出ないといけないとか、そういう細かいやつもあるじゃないですか。
デッドロックみたいなね。
そうそうそうそう。それは、ぬるーっと動きながら確認しつつ出るみたいな。
うん、まあ人間だから、ある程度ここは、こう、融通きかして判断してくれよなっていう、とこですよね。
確認しすぎてたら遅い遅いとか言われたり。いやー難しい。
いやでもなんかあの、一個、おうって思ったのは、
はい。
ルームミラーってあるじゃないですか。あの、
はい、
いわゆる後ろ側が見れるミラー。
はい。横長の。
横長のやつ。
はい。
あれでまあなんか、僕はチラチラ見て、後ろから車来てるなとか、
はい。
だから言ったんですけど、はい、後ろのミラーはそこまで気にする必要ないですよって言われて。
へ
え。どれぐらいのペースで、このルームミラーで後ろ見たりとかしてますって聞いたら、
うん、
5分か10分に1回ぐらいですね、みたいな。
ほとんど見てないですね。
マジかと思って。
へぇ。
結構僕とかはこう、例えばなんかこう、後ろから、こう、スピードが遅いとかで迫られてないかなとか、気になっちゃって、
うん、
後ろに車いるとちょっとプレッシャーあるじゃないですか。
うんうんうん、ありますね。
うん。なんで、見てたりとかしたんですけど、そうなんだと思って、はい、なんでですかって聞いたら、その、後ろから車が来てたとして、彼にしてあげられることってないですよねって言われて。
確か、まあ、そういや、そうなんだけど。まあ、
その、僕がやるべきことは、法定速度を守って、あの、安全運転をすることなんで、
そうか。
してあげられることってないですよねって言われて、確かにの。
なるほど。
仏教みたいなこと言ってくるなと思って。
へぇ
悟ってんなと思いました。
確かにな。じゃあ、怖いっていう感覚も、まあ、あるっちゃあるけど、そうではなく、うん、まあ、後ろの人の責任なんだから、こっちは、ある意味。
そうですね。
諦めるじゃないけど。
うん、なんか、ある境地に達してましたね。
はあ。
ああ、そうなんだと思って。それは。
そっか。
まあ、そうだよな。
確かに。
うん。
まあ、車間距離取るのも向こう、後ろの人の責任だし。
そうそうそう。その言い方がちょっと面白かったですね。してあげられることはないっていう。
なるほど。
うん、
へえ、なんか変わってる気がするけど、みんなそう思ってるんですかね。
みんなそうなのかな。
うん、
そこまでではない気がしますけどね。
そっかそっか。
うん。
なるほど。
まあでも日常生活に活かせる教えだなと思いました。
してあげられることがないときは気にする必要もない、
うん。それは問題ではないっていうことですよね。
はあ、はあ、
解決できない場合、それは問題ではなくて条件に過ぎないっていう。
はあ、ははあ、は。なるほど。結構いろんな、なんだろう、運転以外のところに学びがあるっていうのもまたいいですね。うん、
学びがありましたね。いや、ペーパードライバー講習は、結構多い気はするんですよね。なんか地元で免許取ったはいいけど、都会に出てきて、電車でなんとかなるから、運転せずにいたら、気がついたら10年経っちゃいましたみたいな人って。なんで、なんか結構おすすめできるなと思いました。
まあ、せっかく持ってるんだし、そういうのでね、活かせればいいですよね。
やっぱ乗れると、なんかこう、日常の移動で行ける範囲がぐっと広がるんで。
そうか。ああ、じゃあ免許取った方がいいかな。
瀬戸さんはあれですよね。前回の回で言ってましたけど。
そう。
執行しましたよね。
持ってたけど執行した人なので。はい、
執行パーソンですよね。
まあ、あった方がいいなと思っていた人ではある。まあ、今、そうだな。
あれ、執行するとどうなるんですか？
半年間はすぐに復帰できます。
おう。
で、半年過ぎたら、なんかいろいろあって、はい、ちょっとややこしいんですけど、
はい、
フルで免許を取る工程を踏まなくてもいいんですけど、何だったかな、学科はスキップできるとかだったかな。
あ、
でただなんか警察署に行ってこう試験みたいなやつ受けるんですけど、警察署の試験は厳しい上にフィードバックがないんですよ。
あ、
だから何回かやったんですけど、フィードバックなしで、
はい、
あのダメダメダメってなって
厳しい、
あの何がダメか分からないから何回もダメになって時間切れになって切れちゃいましたね。
悲しいですね。
そうなんですよ。
一番悲しいやつだな。
だから警察の人も教えてくれれば手間が省けるはずなのに、なんかフィードバックがないんですよね。
俺らの仕事じゃないっていうことなのかな。
よく分かんないですね。
なんかね、
あ
の理由も明かされずにただ否定され続けるっていう一番人間的に辛いやつですよね。
そうですね。まあ、結構わざとそうしてるような気もするというか、そもそも執行した人に免許を与えたくないんじゃないかなぐらいの感じはちょっと思っちゃいましたけどね。
嫌がらせ。
まあ、という感じで、一応取り戻そうとはしたんですけど、あの、取り戻せずって感じで。
取り戻せず。いや、それ悔しいな。
そのタイミングで一回教習に行ってそこ経由で取ることはできたんですけど、そうするとまた20万とかかかってたんで、
ああなるほど、
まあできれば試験で合格できればいいなと思ってたんですけど、まあそうはいかなかった、
はい、壁高いですね。
そうですね。
いやーこれを聞いてるみんなも免許証の執行には気をつけような、はい、
そうですね。結構いるんで、あの意外にいますよ、言わないだけで。何人か、あの、あ、実は自分もみたいな人を見て、言いにくいんですよ。
まあ、そうかもしれないですね。じゃあ、あの、会社で偉そうにしている上司も、
そうですね、
もしかしたらね、君の知らないところでは免許証を執行してるかもしれないよっていう。はい、
そうなんですよ。だからこう、最初から運転できないとか、そういう風に見えていても、実は違ったりしますから、
ね。ああ、なるほど。一回執行しちゃうとね。
そうですね。で、まあ、また取るかって思ったけど、なんだろう。まあ、必要になったら取ろうかなぐらいの感じでいて、
はいはいはい、
必要ってほどでもない。あったら便利だなと思うけど、それで今ちょっと踏みとどまってるけど。
いや、相当、そうなって、その状態になってしまうと復帰しづらいですよね。
そうですね。まあ、2週間とか、もっとかかるかな。免許
もうあれですよね、普通に免許持ってない人と同じぐらいや
ん
ないといけないですよね。
そうそうそうそう。
あーしんどいな。
いろいろ覚え直してね。
2回目っていうのはまたね。
そう、まあどうしよっかな。でもそれ聞くとあった方がいいなっていう気もするし、なんかいろんなとこ行けるよって。確かに、ね、
まあ言ってるけど別に僕まだペーパードライバー講習受けただけなんで。
じゃあちょっとその結果どのように。
先輩面できる立場じゃないんですけど。
いやいやいや、でも1年の間にどんなことがあったか聞いて、
あ、
良さそうだったら、
そうですね、取った結果こんないいことがあったよっていう。
いやでも逆に僕諦めてタクシーをよく使うんですよ。
おお。
なんか車持ってないというアドバンテージっていうか、お金払わないで済むとか。
それはありますね。
そうそう。
確かに。
だからそれはタクシーで使うぞという気持ちになっていて割とよく使ってますね。それただの言い訳なんですけどね。
いやでもタクシーをタクシーってちょっと贅沢感あるから、
うん、
まあ乗ってれば運転してくれるし。
そうですね。
ね。
でも案外コスパがいい時もあるなというのはちょっと思うというか、うんうんうん、まあ1時間を 2,3,000 円で買うっていうのがまあ高いっちゃ高いけど、
うん、
それでこうまあ本当に急いでる時とか結構仕事でこれその乗ってる間に資料が作れるなとか思った時に、
はいはいはいはい、
その資料を作るのに 2,3,000 円かかるんだったら払うなみたいなことだったりとか、なんか運ぶための労力を考えたら結構運ぶのが早く済んでしかも疲れなくて済むっていうことは疲れないところに追加でこうメリットがあるのでよしとするとか
だいぶちょっと言い訳っぽい感じのあれはありつつも、
ね、結構言い訳なんですけどまあタクシーを乗るという方法で回避する人生になってしまってます。
タクシーって楽しいですもんね。
楽
しいっていうかこう自分のために運転してくれている人がいるっていう感じというか、
うん、
あのなんだろう髪切ってもらってる時と同じというか、
あ
美容師さんに、
はいはいはい、
このプロの労力が自分に傾けられている今この時間はみたいな。
確かにそれはわかる。
もてなされてる感っていうか、なんていうんですかね、
うん、うん、なん贅沢っていうか贅沢でもないな、まあわかります。なんか、うん、なんて言ったらいいんだろう、
お寿司握ってもらってる時の感覚というか、
あ
なんなんだろうな、そういう、
はいはいはい、
うん、
いやでもなんかわかりますね、
うん、運転に長けた運転のプロが俺のために今この時間を使ってくれてる、うん、
来てくれて
来てくれてね、
うん、また通りすがりかもしれないけど
そうですね。
いや、
まあ、ちょっとまたね、
はい、
今度は車運転してスーパーに行ってみたよみたいな話を
楽しみにしてます。
レポートしますんでね。
はい。
はい。
でも本当、単純にちょっと郊外というか、
うん、
車じゃないといけなそうなところに、
うんうん、
こう、まあ、連れてってほしいってい う、二人本が。
いや、連れてってあげますよ。
いや
もっと、
いいですね。
もっと輝くところに連れていきますよ。
いやよろしくお願いします。そう思うと結構荷物とかこう物の選び方とか行動パターンとかが、
はい、
まあ結構制約はされているので、例えばカメラ買うときでも、
うん、
まあリュックに入ってまあ自転車とか電車で移動する前提で許容できる重さの機材とか、
はいはいはい、
なんかそういう視点で結構物を買っちゃってるけど、
あ確かに、
でも車で人がなんか遊びに来たりするとこうなんていうか絶対電車では運ぶのがめんどくさいような、
うんうんうん、
こうなんだろうなドカーンと持ってこれるっていうか、あの例えば赤ちゃん用の椅子ごと赤ちゃんと一緒に持ってきてた椅子と、あ椅子を持ってくるんだ、まあ車だからその方が楽かみたいな、
はいはいはいはい、なんか感覚変わりますよね、
うん、
運べるものの規模感っていうか、
いや
あれですよね、ゲームでなんていうのかな持ち物欄が広がった感覚というか、
そうですね、
あのドラクエで袋手に入れた時みたいな感じ
で、車を持たなくていいやと思っている人はそれで行動が制約されていることに気づいてすらいないだけだって誰かが言ってて、
はあ、
それは俺だなって思って見てましたね
気づいていない男こと俺、
そうそうそうそう、そう思うと具体的にこういう理由があるから免許を取ろうっていうよりは、
うん、
免許を取った先に見える世界をまだ見えてないっていう、
はいはいはい、
そういう点について考えた方がいいんだ、
あなるほど
だろうなっていうのは。
じゃあ鉄道さんの場合はあれですね、大学一回行った後でもう一回行くみたいな人いるじゃないですか、
はいはいはい、
60歳とかなって、
はい、
もう一回こう人生を見直した時にもう一度こうちゃんと学び直したいと思ったみたいな、
うんうん、
そういう感覚でこうもう一度車に乗った時にどのような世界が広がっているのかを見たくて、
はいはい、そうですね、
免許を取りに来ましたっていうスタンスでいけますね。
確かに
多分その何も考えずにとりあえずで取りに来る他のやつらとはもう目の色が違うはずなんで、
いやまあどうか分かんないですけどねいや昔ね、なんだろう、まあ例えば風車を見に行ったことがあったんですけど、車で あ、免許持ってた期間って2年ぐらいしかないので、本当わずかな思い出の中の一つなんですけどね。
あの頃輝いていたあの頃。
そうですね。で、風車ってすごい偏僻なとこだったり、山の頂上みたいなところにあるんですよ。
は
い、でそこに、スーッと汗一つかかずに到着して、はいはいはい、で、こう、なんだろう、まあ、早く着くんで、
うん、
こう、存分に風車のこう足元で、こう、羽を眺めて、
ああ。
で、なんか、結構すごい音がするんですけど。
はいはいはいはい。
で、まあ、もういいかなと思ったら、また汗一つかかずに帰っていくっていう、すごい贅沢ですよね。
ああ、確かに。そう言われるとすごい贅沢に聞こえてきた。
でしかも、人が、こう、あんまり行きたいと思わないところですが、自分が行けるってことですからね。電車とか通ってなくて、なんかタクシーで来てしまったら帰りのタクシーが捕まらないような。
はいはいはい、はい。
タクシーって。
そういうところでも。
そうなんですよね。どこにでも行けるけど、行った先から帰れなくなるっていうことが、
ここがデメリットか。みんなが行きたいようなところにしか行けないっていう
問題がありますね。そうなんですよね。結局、ダムに行った時はもう免許がない時だったんですけど、なんだっけ？
タクシーでダム行ったんですか？
最近できたダム、巨大なダムってもうほとんど建造されてないんですけど、ヤンバダムっていうのがあって、それが、まあ、日本で作られる巨大なダムの、まあ、最後かどうかわかんないけど、うん、もうほとんどないから、建築現場を見ておこうと思って、はいはい、建築中のところに行ったんですね。で、ヤンバダムって結構、批判する人とかもいて、まあ、ダム作るってなったら、いろいろ、まあ、当然批判もありながら、まあ、それでも、まあ、
そうですね。そこに住んでる人とかもいるわけですよね。
そうそうそう。で、
うん、
まあ、それで、結構観光客に優しいというか、こっから見ると眺めがいいですよみたいなのがあったりとか、見学会とかもあったりしてたんですけど、うんうんうん、まあ、僕が行った時は見学会には参加してないけど、まあ、結構ビュースポットっていうか、ここから工事が見れるよみたいな、ね、工事の説明パネルが結構あるっていう。
ああ、一応ちょっと観光めいた感じにしようとしてるんだ。
そうなんですよ。でも、ところが、最寄り駅からタクシーで行っても、何分かかったかな、はい、結構遠くて。最寄り駅までは電車で行くけど、その駅も無人駅だったかな。なんかすごい偏僻な感じで。
ああ。まあそうですよね。
そこに行く人はほとんど、まあ、作業員以外はほとんどいないんじゃないかな。
まあ、鉄道さんみたいな人以外
は。うん。で、行って写真撮って帰り、全然タクシー、拾うこともできないし、で、何社か電話かけたら、ね、結構断られるんですよ。そこまでは行けません。
そこまでは行けない。
そうそうそうそう、
とんでもねえとこに来ちまったなっていう。
そう、はい、30分ぐらい待ってもらったらいけなくはないですよっていう優しいところがあって、まあなんとか
優しいな、
捕まえたっていうか、来てもらって帰って、いやこんなところ、車なしで食うとこじゃなかった、
平誤りですよね、もうなんかね、
そうにいうところにも東くんは行けるという贅沢と自由を手に入れた、
ね、まあ行こうと思うかどうかはまた別としてそうですね、
うん、
まあ、急に海が見たくなった時とかもね。
そうですね。
行きますからね。
いやー、いいな、
うん、いいですね。
うん。
そう言われるといい気がしてきたぞ。ちょっと、運転します。
もう車買いますか、もう。バンバンもう、毎日行けるぐらいの。
ちょっとハードル高いない
や、
まずそもそも車を必要とする生活をしてはないからな、今のところ。
まあ、そうですよね。
毎日、こう、出勤で車に乗らないといけないとかとはね、うん、だいぶ違うんで。
いやー。という、なんか、羨ましい。
はい。
なんだろう。まあ、じゃあ免許取れよって話なんですけど。まあ。
いや、鉄道さんもちょっと免許に対するモチベーションが。
そうですね。
あるかな。
ちょっと怖いっていうのはありますけどね、やっぱ。
まあ、怖さはでも、その、東京で講習を受ければ、
うん。
ある程度カバーできるんじゃないですかね。
まあ、そうですね。いや、ちょっとうっかり。人を殺してしまったら、人を殺してしまった人生になってしまうじゃん。
いや、そうなのよ。うん、
そこどう思います？
いやー、もうその後ずっと、あれじゃないですか。素直に笑えないじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
なんか、それ考えたら、
うん、
結構、なんだろう、単純にお金とか労力の問題ではなく、ちょっとどうしようかなって思っちゃうんですよね。
いや、それをね、もうみんな平気で車運転してるのが怖いんですよ。
うん、
世界が。 そのリスクがあるにもかかわらず。
どう、まあでも。
どうみんなそう、処理してるんだろう。まあでも普通に生活に必要だから運転するしかねえんだろうなっていう感じですよね。
いやでも結構そうは言っても、まあ持たないって決めれば持たなくて済む人もたくさんいるはずだから。まあ
東京はそうかもしれないけど。まあ早く自動運転車が当たり前になることを祈るばかりですよ。
そうですね。
車はちょっとね、人類には結構早すぎるテクノロジーな気はします。
と言いつつなんか、なんか急にネガティブな話になっちゃった。いいの？なんか、そこは、こう、ポジティブにこう。
ちょっとポジティブに抑えたいんで、この辺はカットする。いやいやいや。
結構、怖さはあるけど、まあね、うん、難しいね。
まあ、受けてみよう。ペーパードライバー講習ということで。
うん、まあ、どうせ運転するなら絶対受けた方がいいです、
ね。うん、どうせ運転するなら受けた方がいい。受けずにやるよりは、うん、と思います。
はい。
はい。こんな感じかな。
はい。
じゃあ今回はそんなところで。
はい。
はい。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できております。月に1回、初心者マークのマグネットを買ってあげる気持ちで3ドル。ドライブスルーのマクドナルドのセットを買ってあげる気持ちで5ドル。カーシェアリング代を払ってあげる気持ちで10ドル。ドライブレコーダーを買ってあげる気持ちで30ドルからのご支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。初心者マークのマグネット実はもう持ってるんですけどね。
もう一枚貼りましょう。
もう一枚貼る。
いっぱい貼ってる人、たまーにいますよね。
本当ですか、うん、だいぶやばそうだな。
でも前と後ろには貼るんだよな。
ペーパードライバー講習を受けると初心者マークのマグネットがもらえます。
お得。
ちょっと僕のところだけかもしれないですけど。はい。そして、イメージキャストでは、皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。感想、要望は、ハッシュタグイメージキャストをつけてツイート。質問など、お便りは、概要欄のメールフォーム、または、cast@imagecl までお寄せください。次回は6月25日土曜日の、朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。